ありがとう。作家の本田健です。今回はベストセラー作家になると変わる3つのことというテーマでお話したいと思います。作家になったのは22年前で、そこからですね、もうだいぶ経ちましたけど、ベストセラー作家になったのはいつなのか、多分ミリオンぐらいになった時が一つのベストセラーと言えるのではないかなというふうに思います。今ベストセラー作家の価値が暴落しておりまして、昔だったらミリオンセラー作家にならないとそういったことを言えなかったかもしれません。で、10万部、っていうことだったかもしれませんが、今は 2,3 万部売れてもベストセラー作家というふうに言ってもおかしくない、そういうふうな状態になっているようです。けれどもですね、ある程度、5万部とか10万部とか売れた状態が一つのベストセラー作家になったというふうに言われる状態かなというふうに思います。その過程でですね、自分に起きたことを思い出しながらお話したいと思います。まず最初は本が売れなかった時っていうのはですね、打ち合わせもドトールだったりとか、それでちょっと売れてくるとルノワールに行ったり工事コーナーに行ったりとか、あの時はまだスタバがあんまりなかった頃だったんじゃないかなというふうに思いますが、その隣で普通に女子高生とかが宿題をやってる隣でですね、本の打ち合わせするっていうのはちょっと寂しいものがありまして、なかなか活躍できないと寂しいなみたいな話をしてました。で、それがですね、出版社の編集のそのフロアに呼んでもらったり、あるいは会議室を使わせていただくようになってから、なんかベストセラー作家になったなというふうに思ったことを覚えてます。で、そしてご飯の時もですね、最初はなんとなく割り勘みたいな感じからスタートして、で、先生と言われるようになって、そのランチをご馳走になったりすることになり、そしてまあまあのところにご馳走になるようになり、そして5000円とか1万円とか、そういうコース料理をいただくようになり、そしてですね、100万部売れた頃からは、例えば食事行く時よりも1回3万とか5万とか、そんな感じの料理をいただき、そして帰りにはですね、ハイヤーが用意されてるみたいな、そういうふうに変わっていったような感じがします。その過程において変わったこといくつかありましたけど、まず最初に僕が変わったなと思うのはセルフイメージですよね。前だとこの本なんか書かせてもらってなんか無理なかもしれないのに、いいんですかね自分でみたいなところからですね、やっぱり10万部20万部売れてくると、その自分がこう世の中に何らかのインパクトを与えている、そういう感覚になった覚えがあります。そしてたくさんの人たちからファンメールをいただくようになって、そして人生が変わりました、これはすごく良かったですとか、自分で起業しようと思いますとか、そういうふうな感じのことを言われるようになって、自分がですね、もう全然走るも棒にもかからないダサいやつだって思ってたのに、そうじゃなくて誰かにお役に立てる、こういうふうに思ってくれるのがですね、すごく僕にとっては嬉しかったと思います。ただ友人なんか見てますと、そこでね、ちょっとなんか行き過ぎる人がいるんですよね。逆にすごく傲慢になってしまって、なんか俺はすごいぞみたいになって、なんかちょっと勘違いしたような感じのこう発言をしたりとか、上から目線でこうやればいいですよっていうふうに言ってしまう人が出てきたりとか、これは多分10万部20万部ぐらい売れた頃から起きるような感じがします。このテーマはですね、編集者の人とも話すことあるんですけど、大体ですね、10万部ぐらい売れてくると、特に女性のベストセラー作家はガラッと変わる感じがします。なので私はもうすごい作家なのよプーみたいになっちゃうんでしょうね。で、僕はなんか幸か不幸かそういうふうには全然なれなくて、100万部売れたって言ってもちょっと他人事っていうのは、僕が100万部売ったわけじゃなくて僕は書きましたけど、なのでベストセラーの作家ではあるけども、自分が売ったわけじゃないっていうのがすごく違和感というか、だからすごいですねって言われても、いやいや、売ってくださったのは出版社と、それからお店と、お店の店員さんだから、僕は書きましたけど売ってませんよっていうふうにずっと言ってたんですけど、そういうふうな状態でもですね、やっぱりミリオンになってくると、自分が誰かの幸せに役に立ってる、こういうふうな感覚になることは、とても幸せなことだなというふうに思います。そういった意味で自分がですね、何もないっていうふうなところから、何か誰かに貢献できてる人、こういうふうなセルフイメージの変化は、あるのかなという感じがします。ただ僕の中ですごく気をつけてるのは、そのなんかちょっとした誤差っていうか段差みたいなもの、これはね、どうしてもできてしまうんですよね。本が売れてきたら、何か人よりも自分の方がよく知ってるんじゃないかっていうふうに錯覚してしまいますし、あれ自分の方が偉いんじゃないかなっていう錯覚も起きてきます。なので、このセルフイメージが変わった良さと、僕の中では戒めとしてですね、自分は別に本が売れたからって言って1ミリも偉くなってないっていうのは、すごく自問自答して気をつけているようにしています。このセルフイメージというのが 大きく変わる3つのうちの1つですね。2つ目は生きがい、これが大きく変わると思います。実は今アメリカヨーロッパで一番売れている本のタイトルの1つに日本語を関係でいくと生きがいって本が売れてるんですよ。で、生きがいってよく日本人が言いますよね。何か環境のことやるっていうのは生きがいっていう人もいるし、でも生きがいっていうとそんなに大したものじゃないことが多いと思うんですよね。その孫の世話をする、あるいはペットの世話をする、あるいは公園をきれいにするのが生きがいだっていうふうな言葉をよく使われると思いますが、この生きがいっていうのもベストセラー作家になるとすごく出てくると思います。例えば自分の本を書く、これがですね、誰かの幸せにつながる、まあ、考えただけですごく美しいことだし嬉しいことですよね。やりがいがあるなっていうふうに思うのは、例えばその工場で働いていて、でそして何かやってる時にその生きがいっていうものを感じれる人と感じれない人がいると思うんです。ただ単に自分の作業やってる、僕も山崎パンというバイトしましたけど、なんかこれ流れ作業ですごく退屈な仕事だなっていうふうに思ってた自分がいました。でも同時にですね、その深夜のバイトやりながら、そのパンが誰かのお腹を満たす、誰かお腹すいたっていう時に、僕クリームパンと作ってたんですけど、クリームパンを食べてくれたら嬉しいなっていうふうに思ってもらう。まあそういうふうなことをイメージしながらやってた時っていうのはすごい幸せだったんですよね。この生きがいの分に関しても、ささやかにやってるっていうことが、誰かの役に立ってる。これは本が売れるようになってからものすごく大きく感じるようになりましたね。例えば、それが10人の人の人生に触れる。もうこれも素晴らしいことだと思うんですけど、それが100になり、1000になり、1万人なりの人たちに触れていくことができる。これはですね、すごく大きな生きがいにつながります。で、この本っていうのは面白いメディアで、例えば YouTube のビデオを見て、例えばたった3分の動画を見て人生変わるという人はそんなにいないかもしれませんけど、一冊の本で人生が変わるという人たちはたくさんいると思うんです。YouTube でもね、本当に素晴らしい番組ってあると思うんですけど、そんなに人生を変えるような番組ってないんじゃないでしょうか。どちらかというと、聞き流したり見流したりとかして、へーみたいな感じで笑ったりだとか、まあ、僕も猫がね、ちょっと出てきてコロコロって回る動画とかよく好きで見てるんですけども、まあそれで人生変わるってことはあんまりないと思います。けれども、本を読んでですね、人生の深いところが揺さぶられて、よし、なんかやってみようということはよくありました。なのでそういう意味では本っていうのは人の人生の深い部分を揺り動かすそういう力がありますし、皆さんも本によって人生が変わったってことがあるのではないでしょうか。まあ、そういった意味ではこの本がベストセラーになる、10万部、20万部、30万部売れるにつれ、この生きがいの度合いみたいなのもすごく大きくなった感じがします。今嬉しいのは時々のメールとかもいただくんですけど、その海外から来たメールってね、左から読んだらいいのか右から読んだらいいのかわからない。Google 翻訳だとあなたの本素敵とか書いてあって、あ、これってファンレターなんだなってことがわかりますけど、まあそういう意味でそのベストセラー作家になっていくと、多くの人たちに触れるというか、そういう人たちとの人生のなんかやり取りというか、そういうこうつながりというか、そういったものを増すことに関する喜びっていうのはあると思います。3番目、収入と社会的なインパクト。これもですね、ベストセラー作家になって変わることだと思います。例えば、ベストセラー作家になる前、まあ多くの人たちが普通のサラリーマンだったり、OL だったり、すると思うんですけども、あんまりですね、その収入も、特に普通の人と変わった収入、というよりは、まあ大体30万から50万、80万、それぐらいの収入なんじゃないでしょうか。けれども本はですね、一冊売れると、まあ、例えばミリオン売れると、1億5000万ぐらいお金が入ってくるわけですよね。そうすると自分の普段の年収の50倍とかってお金が入ってきます。これが、まあ、毎年売れるってことはなかなかないと思うんですけど、何回か起きただけでも、もう生涯賃金をたった2年で稼ぐってことにもなったりとかするわけですよ。まあ、そういった意味では、その今まで考えてなかったような想定外のお金が入ってきたりします。ある時、嫌われる勇気の岸見一郎先生と対談させていただいたんですけど、対談の中で先生がそんなに毎月入金がなかったのに、もうすごい金額が、まあ、当然ミリオン言ってるわけですから何千万という金額だったと思うんですけど、すごい金額が入ってきて、銀行から問い合わせがあって、このお金は何ですかって、で別に出版社の名前が書いてあるから分かりそうなもんなんですけど、いや本の印税ですとかっていうふうなことを言ったんだよって話をされてましたけど、 まあそれだけですね、銀行の人もびっくりするぐらい巨額のお金が入ってくるということになります。まあ、もちろんこの収入によってですね、人生がボロボロになる人もいると思うんですけど、それはね、また面白い話なんで、また別の動画にしたいと思います。まあ、このベストセラー作家になった後の収入のインパクト、これはですね、とても大きいと思います。で、社会的な活動も地位も違ってきますし、例えば僕の場合で言いますと、50万部とか100万部ぐらいの時っていうのは、まあいい席には用意してもらってましたけど、まあ普通のある意味扱いだったと思います。で、これがですね、ダブルミリオン、トリプルミリオン、300万部、400万部になった頃には、隣にですね、大臣とか、あるいは有名な方たちと一緒に同席させていただくことが多くなりました。ある時はすごく面白かったんですが、アントニオ猪木さん、そして千代の富士さん、それから野村のサッチーさん、そういうふうな人たち、あとは江本さんか、野球解説者のね、そういう、あとドクター中松もいらっしゃいました。すごい、なんか、このテーブル何っていうぐらいキャラの濃い、テーブルに座った時に、そうか、僕って本当にベストセラー作家になったんだなって、思いました。ちなみにそのテーブルでは全然話が噛み合わなくて、すごい困った覚えがあるんですけど、そういうところにですね、座らせていただくようになったのも本が売れたおかげです。そして、まあ、インフルエンサーって言葉がありますが、本がある程度売れてくると、あいらの特集とかで、コメンテーターとして出てほしい、あるいはテレビに出てほしい、そういうふうなことがあったり、雑誌や新聞で引用されたり、取材っていうのも起きるようになりました。そういった意味で社会的なインパクトっていうのもですね、本が売れたら大きく変わってくることの一つだと思います。さあ、ベストセラーになると人生変わりますよとお話をしましたが、なんとなく自分もそういうふうなことを体験してみたいなっていうふうなことを思いましたか？もしあなたがそういうふうな新しい世界を見てみたいと思ったら、ベストセラー作家の世界を見てみたいっていうのをこのコメント欄に書いてみてください。そしてですね、自分がもし一冊本を書くとしたら、どんな感じの分野の本なのか、もしタイトルとか決まってる人がいたら、よかったら書いてみてください。まあ、それによってですね、あなたのライフワークがきっと進むと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。
いつもご視聴ありがとうございます。この度、ベストセラー作家養成講座を始めることになりました。半年間にわたって、本田健からベストセラー作家になるために必要なこと、これを学びたいという方、募集しています。詳しくは概要欄から見てください。